第4回誰に頼むか、将来の貢献を誰に頼むか。ご夫婦の場合、妻に頼もうとする夫は多いのですが、夫に頼もうとする妻はあまりいません。平均寿命を引き合いに、だって夫の方が先にいなくなるでしょとおっしゃる妻はたくさんいます。息子がいいと思う人は多いのですが、息子さんが2人いる場合、どちらかにするか、両人に頼むかで悩む方が多く、息子さん同士でもどちらが親の任意後見人になるかで小競り合いが生じることもしばしばあります。娘さんでも同じことが起きるようです。そのようなことから、お金のことは子供たちには頼まない、その方が喧嘩にならなくてよいからと家族以外の人に頼む方もいらっしゃいます。ただいざ任意後見を使う段になって、親御さんが他人にお金のことを頼んでいたことを知ってショックを受けるお子さんも多く、その矛先は親御さんへはもちろん、親御さんから頼まれた弁護士さんなどへ向かうこともしばしばあり、母をそそのかしたんでしょという言葉になるのです。なるほど、後見が相続の前哨戦と言われるわけです。お子さんがいない場合、友人や甥、姪に頼む方も少なくありません。本業に加え後見もやっている弁護士、司法書士、行政書士などに頼む人もいます。資格や人により金額や内容もまちまちなので、しっかり見比べると良いでしょう。最近では後見を行う NPO 法人もあります。2021年11月現在、後見に関係する NPO 法人は378法人あります。ボランティアの延長線上で後見を行う NPO 法人もあれば、弁護士さん等が運営する NPO 法人もありますので、 NPO 法人に任意後見を頼む場合もいくつか比較してみると良いでしょう。法律上後見人になれない、つまりこの人には頼めないという条件が5つあるので紹介します。1、未成年者。2、家庭裁判所で解任された法定代理人、補佐人、補助人。3、自己破産して復権していない人。4、行方の知れない者。5、本人に対して訴訟をした人およびその配偶者と直系血族。それぞれの理屈は以下のように考えると良いでしょう。1、未成年者。大人のお金の管理を未成年者に頼んではいけない。2、家庭裁判所で解任された法定代理人、補佐人、補助人。解任された経験を持つ人は後見人としてもはや信用できない。3、自己破産して復権していない人。自分の財産を管理できない人が他人の財産を管理できない。4、行方の知れない者。居場所がわからない人に大事なことは頼めない。5、本人に対して訴訟をした人およびその配偶者と直系血族。喧嘩している人にお金のことは頼めないでしょ。一人ではなく2名以上に後見を頼むことも可能です。これを複数後見と言いますが、以下の3つのタイプがあります。文章型。 A さんは財産管理だけ、 B さんは医療介護だけというように仕事を分けて頼むパターン。共同型。 A さんと B さんの意見が合致した場合に限ってA さんと B さんで後見の仕事をするパターン。独立型。 A さんも全部、 B さんも全部、それぞれ依頼者のために仕事ができるパターン。どのパターンが良いかよく考え、自分の気に入った人に気に入ったパターンで任意後見を頼むと良いでしょう。